おはようございます。このようにこの朝も共に礼拝を捧げることができることを心から感謝をします。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。6月に入りました。神様、この朝、主はあなたは恵みを持って主は私たちをこのところに招き導いてくださったこと、このように共にあなたを礼拝することを許しくださりありがとうございます。主よ、このところにあなたがいてくださること、神様、あなたがこのところに満ちておられることを覚えてありがとうございます。主よ、今御言葉が開かれました。神様、どうぞこの時をあなたが祝福してくださって、どうぞあなたの御心を明らかに示してくださいますように、また示されたならばそれに従っていくことができますように、主よ、私たちを恵みを持って御言葉を持ってこのところからお使わしくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。祈っているうちにいつの間にか心が別のところに行ってしまうという経験をしたことがあるでしょうか。まあそういう時にお祈りに集中しなければとそのように思うわけですけれども、実はあの使徒パウロにもそれと少し似たようなことがありました。まあ、先週もそのことを少しお話ししましたけれども、3章の1節でパウロは祈り始めましたが、教会という神様の素晴らしい秘密のことを考えているうちにその感動があふれてしまったわけです。パウロは教会について2節から13節までそのことを夢中で語り続けます。そして今日の14節になってようやく祈りに戻るのです。パウロは心を込めて祈ります。神様が作られたかけがえのない教会のために祈るのです。ユダヤ人も異邦人もキリストによって一つにされた新しい神様の家族のために祈っています。この祈りは聖書の中でも特に美しい祈りとして知られています。特に今日の説教題でもあるキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さという言葉は長い間多くの人の心を支えてきました。また多くの説教者たちがこの祈りについて語ってきました。それほどこの祈りは深く美しいものです。さらにこれは教会のための祈りです。つまり今私たち、ここにいる私たちのための祈りでもあります。今日はこの祈りを、この祈りのすべてを語り尽くすことは到底できませんけれども、短い時間の間見ていきたいと思います。パウロはまず言います。14節15節このようなわけで、私は天と地にあって家族と呼ばれているあらゆるものの源である御父の前に膝をかがめて祈ります。膝をかがめて祈ります。私たちはこの言葉を読んでもあまり特別に感じないかもしれません。祈るときにひざまずくことはごく普通のことだからです。でも当時のユダヤ人たちは普通立って祈っていたようです。今でもエルサレムの嘆きの壁では多くのユダヤ人が立って祈ります。ですからひざまずくというのは特別な時だったわけです。それは心が強く動かされているとき、深い願いがあるときにひざまずいて祈ったようです。ソロモンが神殿を捧げたときも、ソロモンはみんなの前でひざまずいて祈りました。イエス様も十字架にかかられる前の夜、ゲッセマネで苦しみながら地にひれ伏して祈られました。パウロもエフェソの長老たちと別れるときに涙を流しながらひざまずいて祈りました。ここでパウロがひざまずいて祈った理由、それは彼の心が深く動かされていたからではないでしょうか。彼の心が動かされた理由は2つあります。1つ目に、神様の御言葉の素晴らしさに心を打たれていたからです。パウロは教会という神様の秘密を思うと心が驚きでいっぱいになりました。神様がこんな素晴らしいご計画を用意してくださっていたのだ、こんな素晴らしい救いを用意してくださっていたのだと、そのことに気づいて心から感動していたのです。 私たちはずっと聖書を読んでいるとだんだんそれに慣れてしまうということがあります。でもパウロは違いました。自分が語るその主の御言葉に自分自身が深く心を動かされていたのです。また第二に、パウロは御父の前にひざまずいて祈りました。天と地にあって家族と呼ばれているあらゆるものの源である御父の前にとあります。パウロは自分は天のお父さんに愛されていると深く知っていました。そして自分だけではなく教会もまた神様に深く愛されている家族なのだと知っていました。そのことを思うとパウロの胸はいっぱいになったのです。だからパウロはここでひざまずいて心から祈ったのです。その喜びと感謝のうちにパウロはここから三つの大切な祈りを捧げていきます。それは一つ目に力を求める祈り、二つ目に愛を求める祈り、三つ目に満たしを求める祈りです。力を求める祈り、愛を求める祈り、そして満たしを求める祈りです。順に見たいと思います。まず16節から17節前半までにパウロが力を求める祈りが記されます。パウロは教会の人たちが強くされるようにと祈ります。お読みします。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めてくださいますように、あなた方の信仰によってキリストがあなた方の心の内に住んでくださいますように。ここでパウロが願ったのは内側の強さ、外側の強さではなく心の内側が神様によって強められることでした。私たちは外側は元気そうに見えても心の内は疲れているということがあります。だからこそ聖霊によって内側を強めていただく必要があるのです。病気の人はまず元気にならなければ食事の美味しさも外を悪く喜びも味わうことはできません。同じように私たちの心も強められなければ神様が与えようとしておられる大きな恵みも深く味わうことができないのです。紙の袋に重たい荷物を入れたらそれはすぐに破れてしまいます。神様の恵みは大きく豊かなものです。私たちがそれを十分に味わうことができるように、私たちの心も神様によって広く強くしていただく必要があるのです。その力は私たち自身のうちからは来ません。その力は神様の豊かさから来ます。パウロはまずその豊かな栄光に従いと言っています。神様はすべてを持っておられるお方、しかもそれを少しだけ分け与えてくださるお方ではありません。ご自身の豊かさにふさわしくあふれるほど与えてくださいます。その恵みは尽きることがありません。その豊かさの中から私たちは強められるのです。またその力を与えてくださるのは聖霊です。私たちの体は少しずつ衰えます。でも神様を信じる人の内側は聖霊によって日々新しくされていきます。聖霊は倒れそうな心を支え、弱った心を立ち上がらせてくださいます。私たちは弱いものです。でもそのうちに神様の力が働くのです。こうして私たちの心はキリストで満たされていきます。神様が私たちの内側を強めてくださると、そこにキリストが臨んでくださいます。そしてキリストが心に住んでくださると、さらに心が広げられていきます。そのようにして私たちは少しずつでも確かにキリストに満たされ、力づけられていくのです。力を持ってあなた方の内なる人を強めてくださいますように、この祈りは今の私たちにも必要な祈りであり、また私たちの教会にも必要な祈りです。次にパウロは愛を求めて祈ります。 キリストの愛を深く知ることができるようにと祈ります。17節後半から19節前半をお読みします。あなた方が愛に根ざし愛に基づくものとなることによって、すべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのものかを悟り、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができとあります。パウルはここで今よりもう少しだけ親切になれるようにと祈ったのではありませんでした。そうではなく、人生そのものが愛によって変えられ、愛によって支えられるようにとパウルは祈りを捧げたのです。根ざすというのは木の例えです。また基づくというのは建物の例えです。木は深く根を張るから倒れません。また建物は土台がしっかりしているから立ち続けます。同じように私たちの人生もキリストの愛に深く根を張り、キリストの愛の上に立て上げられていく必要があります。愛が土台であるなら、それも決して揺るぐことのないキリストの愛が土台であるなら、私たちの人生は簡単には揺らぎません。教会にとって愛は絶対に必要なものです。教会はただの同好会ではありません。キリストに愛された人たちがそのキリストの愛によって結ばれる場所です。だから私たちは表面だけで仲良くするのでは足りません。失敗しながら、許されながら、愛することを学び続けていくのです。そしてその愛は少しずつ成長して完全へと達していきます。パウロはキリストの愛そのものを知るようにと祈ります。広さ、長さ、高さ、深さという4つの言葉は、神様の愛がどこまでも大きい、計り知れないものであることを表しています。その愛は世界中の人々を抱きしめるほど広い愛です。またその愛は永遠に終わることのない長い愛です。またその愛は罪人を天に連れていくことのできるほど高い愛です。またそしてその愛はどんなに低いところにもにいる人にも届くことのできる深い愛なのです。キリストの愛は人間には計り知ることができません。でもパウロはそれでも知ってほしいと祈ります。それは決して頭だけで知ることではありません。自分の心で、自分の魂で深く味わい、体験することです。実際に経験することです。私たちは自分の人生を通して一生をかけて、このキリストの愛を、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さを知っていくのです。そしてもう一つ大切なことは、それを私たちは決して一人だけで知るのではないのだということです。パウロはすべての聖なる者たちと共にとここで言っています。教会のみんなと一緒にキリストの愛の素晴らしさを知っていくのです。説教を聞くとき、聖書を共に学ぶとき、神様の恵みを語り合うとき、そして兄弟姉妹の美しい愛を見るとき、私たちは共にキリストの愛がどれほど素晴らしいものであるのかを知っていきます。だから私たちには教会が必要なのです。私たちは教会を通してこの素晴らしいイエス・キリストの愛を知ることができるからです。そしてパウロの最後の祈りは、満たしを求める祈り。教会が神様の満ちあふれる豊かさにまで満たされるようにという祈りでした。19節の後半を読みします。神の満ちあふれるものすべてに向かって満たされますように。これは驚くような言葉です。神様ご自身の豊かさで私たちも満たされるのだというのです。聖書の別のところには、キリストのうちには神の満ち満ちた性質が宿っていると語ります。 私たちはそのキリストにつながることで神様の豊かさを受け取るのです。その様子はちょうど大きな海に入れられた小さな瓶のようです。小さな瓶を海に入れたらどうなるでしょうか。その瓶はすぐに海の水でいっぱいになります。でもその瓶に海全部を、太平洋全部を入れることはできません。私たちもそうです。私たちも小さな存在です。でも私たちが自分の全存在をキリストに差し出すなら、私たちは溢れるほどのそのキリストの豊かさで満たされます。満ち溢れます。私たちは小さく弱い存在です。でも小さくても確かにキリストによって私たちは満たされるのです。でもそれはもちろん私たちが神様のすべてを私たちのうちに入れられるということを意味してはいません。でも神様は私たちの心をさらにそこから少しずつ広げてくださいます。受ければ受けるほど受けて終わりではなく、さらに受け取ることができるようになっていきます。それはこの地上でも続きます。そして天国でそれは完成します。私たちは神様の喜びのうちに、神様の愛のうちに、神様の豊かさのうちに、深く、もっと深く入れられていくのです。そのような素晴らしい恵みが私たちにすでに与えられており、そしてこれからも用意されているのです。そしてパウロは最後に心から賛美を捧げます。20節、21節。私たちのうちに働く力によって、私たちが願い、考えることすべてをはるかに超えて叶えることのできる方に、教会により、またキリストイエスによって、栄光が世々にわたって、とこしえにありますように。アーメン。私たちが願い、考えることすべてをはるかに超えて叶えることのできる方、神様は、私たちの思いよりも、私たちの願いよりも、はるかに大きなお方です。私たちが考えることをはるかに超えて、働いてくださるお方です。私たちは、そのお方にすべてをお委ねし、そのお方を賛美しつつ、歩みたいと思うのです。そしてその神様の力が、今、私たちのうちに働いていることを覚え、私たちは感謝を持って住みたいと思うのです。短い時間ですが、教会には三つの大切な祈りがあることが、あることを見てきました。力を求める祈り、また愛を深く知ることができるようにという祈り、そして満たしを求める祈りです。そしてこれは、神様ご自身が心から私たちに対して願っておられることでもあります。だから私たちがこの祈りを捧げるなら、神様は必ずそれに応えてくださいます。私たちは、神様は私たちを、教会を強め、愛で包み、ご自身の豊かさをもって満たしてくださるのです。だから私たちは祈り求めたいと思うのです。力を、愛を、そして祈りを求め、満たしを求めたいと思うのです。そして神様の豊かな恵みを今週一週間の私たちの生活の中で、また私たちの教会の交わりの中で豊かに味わわせていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、今日の御言葉をありがとうございます。父なるあなたの前に、私たちは家族として膝をかがめて、共に祈ることができることをありがとうございます。力を与えてくださいと、あなたの愛を知ることができるように助けてくださいと、そしてあなたのその満ち溢れる豊かさをもって私たちを満たしてくださいと、そのように祈ることができることをありがとうございます。主よ、どうぞそのような私たちとしてくださいますように、倒れそうな時もあなたの力をもって強められ、また立ち上がることができるように、神様、また愛がないとそのように感じるときに、主よ、あなたの愛に満たされて、また愛することを学ぶことができるように、 神様、そして本当に貧しいと感じるときに、主よ、あなたの豊かさを持って、また満たされて、満ち溢れて進むことができるように、主よ、どうぞ、私たち一人一人をあなたが導いてくださり、神様、祝福してくださいますように、主よ、神様、また私たちの交わりを、またあなたが祝福してくださいますように、私たちは一人で信仰を守り抜いていくことはできません。私たちは弱く、小さく、交わりを必要とするものです。どうか、私たちの交わりが、またあなたに喜ばれるものとなりますように、力と愛に満ちたものとなりますように、あなたの満ち溢れる豊かさが、主よ、私たちの交わりのうちにも、豊かに満ちていくことができるように、主よ、どうぞ、助けください。感謝をして、愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。